8月3日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局員がお送りする番組です。今日の放送はほのほのと
シェリーと
せいやで
お送りします。はい、
はい、
すごい声、
今日はほのほのからね始まりました。
はい、
どうですか。
あのすっごい緊張してます。今までで一番緊張してます。
でもあれだよね、テンション高いよね。
なんかいろいろ切れた結果のこう、うん、ハイテンション。
今日この4時の生放送の前にもちょっと収録がありまして、
はい、17日分の収録、
ね、8月17日分の収録もありまして、はい、その時からもうテンションが高いんですよね。
はい、なのでそのテンションでこの1時間乗り切っていこうと思います、
うん、はい、頑張りましょう。
はい、はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは肝が冷えた話、懸命に彩りと入れて送ってください。待ってます。
待ってます。
さて、はい、ここからは、
ここからは
いつだ、今週の月曜日、
はい、
7月29日に行われた、
はい、学校説明会の私立合同説明会かな、はい、
そうだね、はい、合同説明会だね、う
ん、の振り返りがてら、
はい、
大通高校のことを説明
したいと思います。
はい、
はいはい、
まあ、29日の説明会に来てくれて、そこで初めて、うん、彩り大通通信のことを知ってくれた人がいれば、はい、まあ、今日初めて聞いてくれているのではないでしょうか。
初めまして。
初めまして、
中学生の皆さん、
うん、まあ、その保護者の皆さん、
はい、
うん、初めまして、メディア局大通高校メディア局です、
はい
はい、うん、はい、まあ、
で、まあ、聞いてない人、あの、うん、言ってない方のためにも、はい、改めてお
さらいというか、うん、
そうですね、
はい、
大雑把に振り返りを、
はい、
これはシェリーが出たのかな、ステージというか
出ましたよ、
はい、
後輩2人と、う
ん、はい、札幌市民ホールのステージに立ちました、うんうん、まあ、
立ちました、
立ちまして、
はい、いつもはここラジオ局でやっている、
はい、
ラジオを、ね、ラジオ風味にアレンジして、
はい、して
やりましたよね、
はい、
ほのほのが
私はスライド担当だったので、そうそう、まあ、一言も喋らず、
うん、
僕はまあ観客席といいますか、
撮影
から撮影してました、カメラで、
はい、そうだね、はい、もしかしたらあなたの隣にいたかもしれない、
はい、
そうですね、
僕がうろうろ写真を撮ってたかもしれません、
はい、さて、
はい、
まずメディア局の説明いる、
まあ、
さらっと、
さらっと、
はい、端的に言うと生徒会の外局です。
はい、
はい、まあ、外局ってなんだと、
うん、うん、外局とは学校の必要な仕事を生徒が担う生徒会の組織、
はい、
うん、中学や高校にある新聞部だったり編集局、
はい、
放送局が集まった仕事をしています。
はい、
はい、なんだろう、学校行事の機材運用とか記録、
う
ん、はい、あとはこれみたいなね、広報活動してま す、
ね、うん、ラジオとかブログとか、
うん、
はい、
大通高校、まずは校舎、
はい、
まあ6年目で、
うん、
校舎は4年目なんですね、
今の校舎はですね、
うん、あの開校3年目の時に、
うん、
大通小学校、旧大通小学校から新しい校舎になって、はい、今4年目と、
はい、
はい、はい、そうです。
で校舎がまあ4年目ですから綺麗なんですよね。
綺麗、はい、綺麗です。
いつも私たちが行う清掃とは別に、
はい、
の校舎を管理しているベルックスという会社の方々が清掃してくれているので、
はい、
校舎はね常に綺麗ですよね。
綺麗ですね。
トイレとかすごいよね。
すごいですね。やっぱりなんか友達とか、まあ、後輩とかと話してても、うん、やっぱ大通高校でどこが一番綺麗っていうか印象に残ってるっていう見学とかの時に見学とかで見て、うん、どこが印象に残ってるって聞くと、やっぱトイレが綺麗、うん、
電気も自動でついたりするよね。
そうですね、やっぱ中学校とかのイメージしているトイレよりは綺麗ですね、うん、っていうかなんでこんなトイレの話で盛り上がってるんだろうって思いましたけど、
うん、印象的だもんね、
はいはい、あとは職員室、
はい、開放的ですね。
職員室の壁もなくドアもなく、うんうんうん、あのなんでしょう、あのよくニュース番組でニュースキャスターがこう、ね、出てる後ろはあのなんて言いますパソコンとかいっぱいね、うん、
編集室やってるみたいな、
まあそんな感じで壁がなく、
うん、開放的、
先生見つけやすいですよね。
そうですね、
あの場所を覚えておけばあそこに何々先生がいるから、うん、あ今いないとかいるからちょっと用事があるから行こうって言って、
はいね、なりますよ ね。やっぱ気軽に話したりとかできますよね、
はい、うんうん、あとは特徴的だということで、はい、土足、
う
ん、
そうですね、
校舎の中は基本的にそのままの靴で、
うんうん、綺麗な廊下をねこう雨の日に汚さないようにこう、うん、さっちょっと頑張って
、体育館に行くときだけ上靴が必要になるんですけど、
そうですね、体育館と行動とか一部の場所ではあれですけど、うんう
ん、まあ、基本的には外靴のまま投稿して中に入ることができます。
おしゃれさんにはおすすめですよね、やっぱなんか私服の高校でも上靴買えるからやっぱり上靴だけダサくなるっていうのがありますけど、大通高校だと そこら辺こう頭からつま先までピシッこうファッションで包まれる感じの、う
ん、髪型も
日によって身長変わることがいるよね。
そうだね、ヒールがヒールちょっと高くして今日は高いのみたいな言う友達とかもいますよね、
うんうんうん、
そして
はい、
チャイムが鳴らないと、
ならない、
授業が始まったり終わったりの時にチャイムが鳴らないので、
はい、なんで鳴らないんでしたっけ。
これはですね、はい、校長先生ですか、
はい、
前の校長先生が、
うん、初代、
うん、決めたことで、はい、まあ自分で時間を管理すること、生徒が管理することを学んでほしいという願いで、はいはい、チャイムが鳴らないそうです。
お、
うん、
社会人になると必要になってくる、
まあね、時間の、まあ、調整管理っていうか、うん、それを自分でできるように、
はい、
うん、
自立しなきゃね、
はい、
いやでもそれに関してはあれですね、はい、私、まあ、こう大通高校に入るって言った時に中学校の担任の先生と話してて、
うんうん、
ちょっと大通高校入るのにちょっと不安なのは、
はい、
まあ、チャイムが鳴らないっていうので、私結構時間にルーズなところがあるのでちょっとそこ不安なんですよねって相談したら、
はい、
そしたら中学の先生がでも社会に出たらチャイムなんか鳴らないよって言われたので、うん、ああそっかってなって、そこで自分の中でこう、ああじゃあ時間もちょっと管理気をつけようってなって大通高校に入ったので、それからは結構時間にはチャイムとか気にならなくなりましたね。
逆に時計を見るようになりましたよね、
う
ん
う
ん、は
い、そうですね、うん、腕時計してる生徒も
多いです、
うん、多いですよね、うん、ほのほのだったりセイラもしてるけど、うん、はい、
そして、まあ、90分授業で、
はい、
うん、ちょっと長いかもしれませんけど慣れればこれは全然あんまり、
は
い、問題はないですね、
うんうん、
そして、まあ、時間割、自分の時間割を作って、
はい、
まあ、空き時間もできたりするんですけど、
はい、
うん、空き時間はみんな何します？
私は別室で仕事してるかな。
私は結構あれですね、フラッと外に公園とかに行ったりしますね、うん、日向ぼっことかしに、
うん、僕もラウンジで友達と喋ったり、
はい、
まあなんかトランプとかしたり
し
ます
ね、はい、楽しそう、
うんうんう
ん、あまり騒がなければね。
そうですね、授業中なので、はい、あまり迷惑にならないようにしてれば自由に過ごせるので、
はい、でき
ますよね、はい、
そして、
はい、
まあ、お昼休み夕休みは、
はい、
皆さん売店や、はい、
食堂
に行きますね、
はい、
僕基本的に午前部なので、
はい、
お昼休みに食堂に行ったりします、
はい、おすすめのメニューとかありますか？
おすすめですか？食堂の、
はい、
やっぱりかけそばですね
かけそば好きですか？
かけそばもいいんですけど200円で食べれて、はい、それプラス80円でコロッケを買って、
はい、
コロッケそば。
コロッケそば美味しいですか？
美味しいです。もうこれもうエースですね。
エースなんですか？
せいやが言ってるの聞いて、あ、美味しそうだなと思って一回食べたらちょっとハマりそうになりました。
へえ、じゃあ今度食べてみます。うん、
で、この方のは午後部だから。
午後部で、まあ、午前中に授業を取ってる場合は、
はい、
まあ、食堂でお昼ご飯もあるんですけど、まあ、お昼ご飯は大体売店で買って、
うん、
で夜の夜間の授業が入ってる時は結構夜間定食食べますね。
売店、そうですね、パンとかジュースだったり、はい、おにぎりとか、あと 勉強道具とかも売ってます。
文房具も売ってるので、ね、あのたまたま授業でオレンジのインクが切れたけど、うん、でも次の授業も使うからって言った時は大体バイティンって買ったりとかしますね、
うんうん、へ、はい、消しゴムなくしたって時は、
うん、そう、それの時も結構お世話になります、
ね、授業であのファイル、ね、プリント挟めるにファイルが必要
用意してねって言ったらその時使ったりとかしますね、
うんうん、とても便利だよね、
はい、ね、
そして眠気覚ましのフリスクとか、
ああ売ってる売ってる、
そして、はい、ロッカーもそうです、ね、あるんです。一人一つ、
一人一個って便利ですよね、
うんうんうん、あの形は何だろう、長、細長いというか、
うん、縦に長い、三つに仕切れるやつだよね、
そうだね、
傘も入れれるし、うんうんうん、本当に使いやすいロッカーで、
うんうん、
はい、
はい、
一人一つ当たって、はい、そして、はい、バリアフリー、
そうですね、やっぱり大通高校いろんな生徒さんいるので、うん、やっぱいろんな人に適してる学校だなとは思いますよね、
う
ん、
そうだね、
あの車椅子とかのね、はい、生徒もいるので、
はい、
1階か2階から5階の教室に授業に行くときに、はい、多分使ったりするんじゃないかな、うん、階段とかもね、上り下りができる、
エレベーターのために、
あと体育館に行くときの階段に車椅子専用のリフトがあるので、
はい、これ僕今はあまり使ってないです、ね、
最近気づいたんですけども、はい、あったのが、うんうん、本当に便利な、
はい、
ね、
いざとなったら使える、
う
ん、
そうですね、
はい、
でそのいろんな生徒がいるということで、はい、生徒の年齢層も幅広く、
幅広いですね、
広いですよね、
うんうん、この間、
はい、
クラスが一緒だった子がすごいずっと同い年だと思ってたんですけど、
はい、
20代だったらしくて、
へ
え本当にとかすごい言いました、うん、
なんかでも、
はい、
若々しくいられそうですよね、
うんうん、
そういう環境だと、
そうですね、
うんうん、
先生だと思ってた人が実は生徒だったとか、
うん、よくね、あのおじちゃんとか言うのは、あの若いキスをもらえるとか言うじゃないですか、うん、多分そんな感じなんじゃないですかね、
あ、
うん、
やはりそういう人たちともね、はい、よく交流していけるっていうのはいいですよね、はい、う
ん、そして、まあ、はい、幅ね、いろんな人たちがいるということで、
は
い、
うん、国際交流も結構盛んというかあれですよね、うんうん、
はい、中国とかロシアとか、はい、あとフィリピンだとか、はい、ね、現在は9カ国の外国人生徒が在籍しているユーゴサークルっていうサークルがあるみたいで、うん、
あるみたいでというかね、ま
あ、あるみたいで、はい、
あるので、うん、結構 ね、そこのサークルは外国人生徒だけじゃなくて日本人生徒もいて、
うん、
いろんなお話とかイベントに参加したりしてるそうです、うんう
ん、まあそのサークル以外にも、
うん、
メディア局とか、
メディア局とか、
メディア局とか、いやそれ以外にもあるんですけど、はい、そこ強調しちゃうよね、
はい、
あの20の部活動があります、う
ん、ます
はい、
うん、あとはその部活動、まあ、全国大会出場したりだとか、はい、ね、全道大会優勝だとか全道団体優勝だとか、
うん、
言ってること全部同じとか言わないでください
よ。俺もあの合同説明会で僕カメラ撮ったんですけど、うん、あの見てる方もすごいって言ってましたね、
うんうんうん、
そして、
うんうん、
書道部と、
はい、
あと和太鼓伝統芸能部
も、うん、インパクトが強い、
はい、あの書道パフォーマンスとかね、
はい、
本当に迫力があってすごいですよね。
そうですね、
うん、
いろんなイベントの時とか、
はい、
うん、
お世話になってます、
はい
はい、
そして行事、
はい、
大通高校の行事は、
とは、
とは、まあ、6月に2年次は行ったと思いますが、宿泊研修、
うんうん、
まあ、ニセコでラフティングしたりね、
しましたね、
山登りとかして、
うん、
そして3年次、まあ、今年の3年次見学旅行は東京に行って自主研修やディズニーリゾートを満喫したそうです。
はい、あとは学校祭や球技大会なんかもありますよね。
はい、はい、
でそんな7月29日だ、
はい、
はい、トマピンもなんとゲストで登場、
ゲストでね、
はい、
はい、将来の目標だったりこの活動の様子を、うん、
はい、
Facebook、Twitter、YouTube なんかで見られるよっていう、ね、宣伝をがっつりしていきましたね、
はい、
会場もちょっとざわ、
うん、
そうですね、なんか可愛いっていう風に言ってみたいなので、
うん、
よかったです ね
学校説明会堅苦しいイメージあったと思うんですけど、
はい、
やっぱりゆるキャラが出てくることで、
はい、
周りの雰囲気もゆるんとしたのかなって、
そうですね、そうだったらいいなと思います、う
ん、終わった後に先生が言ってたんですけど、多分この合同説明会今までやってゆるキャラが出たのは史上初だって言ってましたね。
やったね、大通り高校が勝ち取りました、
勝ち取りました。
、うん、
さてそんな感じで合同説明会がありまして、はいはい、まあ、同じような内容をお送りしてきました、
はい、8月20日、はい、20日にも大通り高校で、
はい、ありますね。それは何時からとかっていうのは
きっとまた詳しいことは
ブログで、うんうん、そうですね。で、まあ、そこでも多分私たちが喋ってた映像が流れるはずですので、
はい、
まあ、大通り高校に進学を考えている方はぜひ、ね、
ぜひ、
はい、
来ていただけると、はい、ありがたいです。
多分授業公開なんかもやってると思うので、はい、まあ、気になる方はどうぞ来てください、うん、
お願いします。
お願いします。さてここからは、
はい
はい、
ちょっと僕緊張してるんですけども、はい、新コーナーを持ってまいりました、はい、またこれもあの試験的なんですよ、
はい、
まだあの定着、
ちょっとチャレンジしてみよう、
定着するかわからないんですけども、
うん、
ちょっとやってみようかなということでトライしてみます、うん、今日は何の日というコーナーです、
はい、
まあ、これ今日が何の8月3日なんですけど今日が何の日かっていうのを、まあ、僕が調べて、
はい、
まあ、それを言っていこうかなっていうコーナーです、
豆知識的なもの、
はい
はい、
そうですね、まあ、今日8月3日で、あの、はい、全く関係ないんですけども、まあ、僕が一番大好きなプロ野球選手の稲葉選手の誕生日でもあるんですけど、
はい
はい、まあ、今日8月3日自体が何の日かっていうと、うん、
はい、
あの調べました、ハサミの日、
ハサミの日、
うん、ハとサ、
はい、
まあ、ハサミ、
うんうん
うん、でなんか使えなくなったハサミの供養が行われるそうです。
へ、
うん、
すごい。
であといろいろあるんですけども8月の第1土曜日、はい、ん、第1土曜日ですよね、
うんうん、
今日8月3日、その第1土曜日は浴衣の日だそうです。
へ、夏の盛り、
うん、
そうですね、
まあ、浴衣はね、はい、花火大会この前ありましたけど、
はい、
皆さん来てましたよね。
来てましたね、うん、
来たよね、
来ましたね、
私も来ました、うん、そして今日電車乗る時も浴衣のお姉さん見ましたね、
うんうん、お、
結構夏なので浴衣着てる方も多いと思います、うん、そして僕がこの調べた中で一番気になったのが、
はい、
83
の日、
蜂蜜の日なんです
よ。あー惜しかった、
うん、ちなみに3月8日が蜜蜂の日で、
はい、
まあ、今日は、うん、と全日本蜂蜜協同組合と日本蜂蜜協会が1985年に制定したそうで、
はいはい、
知りませんでした皆さん、
知りませんでした、
そうですね、
はい、はい、
30年近く、
うん、
立ってるんですよ、はい、設立から。
というわけで、うん、
はい、
ここからあのコーナーが逸れてしまうんですけども、
はち
みつといえば、
はい、
大通高校、
はい、
ありますよね、ミツバチプロジェクトが、
はい、
そのミツバチプロジェクトについて振り返っていきたいと思います、
はい
はい、ここから一気にコーナーが変わってしまって大変申し訳ございません、
はいはい、まあ、でも大通高校のことを知ってもらうためです
から、そうですね、
はい、
さてあのブログにあの、はい、ずっと書いてあります、昨年からミツバチプロジェクト振り返っていきたいなと思います。まず3月に、
うん、
これはシリーが書いてるブログなんですけども、
はい、
3月19日に書いてありまして、ミツバチのお引越しをしたんですね。
あ、しましたね、うん、
はい、
あのこちら写真出てまして、あの雪が積もってる中、
うん、
担当の方がミツバチの巣箱を運んで、
はい
はい、うん、移動したんですよね、
はい、雪の中に埋めて越冬させたんですけど、
うん、
それを掘り起こして暖かいところに出してあげる作業をしました、う
ん、はい、
そして、まあ、雪がだんだん溶けていきまして、
はい、
あの今年もオータムフェストで3商品を売ろうという企画が出て、
うんうん、
まあ、去年も販売していましたよね。
そうですね、
オータムフェスト で、はい、うん、で今年もまたちょっと変わった蜂蜜の商品を売り出すということが決定して、うん、そして夏美先輩がその後に4月27日に書いているブログで、
はい、
島田先生にインタビューして、
うん、
女王蜂が内見中に泣いたそうで、
うん、
これあの珍しい、 いや、あのどういう鳴き方なのかは、
まあ、多分なんかブーンみたいな、うん、そんな感じ。
ね、女王蜂が鳴くっていうのはすごい珍しいことで、うん、なんで鳴くのか、働き蜂が自分の居場所を知らせるという意味で鳴くそうです。
じゃあ、うん、まあ、蜜女王蜂は鳴く必要がないから本当に珍しいことなんですね。
まあそうですね、先生が言ってたのはその3年以上蜜蜂を見てきて、うん、女王蜂が鳴いたのは初めてだそうです。
貴重ですね、
うん、はい、
うんうんうん、その蜜蜂鳴くとこ、蜜蜂じゃない女王蜂、うん、
は
い、
めったに
すごい見てみたいです、
ね、見れないので、
はい
はい、その後ですね、まあ、メディア局員1年生も入ってきて、はい、1年生が結構ねブログ記事を書いてくれて、
うんうん、そうですね、はい、取材もよく行ってくれますよね、う
ん、でまあこれはあかんねが書いてくれたんですけども、うんうん、はい、内見のお手伝いに来てくれた生徒が9人来てくれて、これは非常に多いそうで、
うんうん、
はい、そしてちょっと悪い結果があったそうで、はい、まあ、寒くて寒さの影響で女王蜂があまり卵を産めずに、はい、蜂の数がちょっと去年より減ってしまったと、
はい、
うん、まあ去年の夏に比べて、まあ、少なかったんですけども、
はい、
まあ、今年も全然多分プロジェクト
はい、
そうですね、秋にはなんとかなるとおっしゃっていたので、
はい、
うん、そしてだんだんだんだん上、うんと季節、そうですね、遡っていきますというか、はい、
はい、
5月に行って、
うん、進んだね、
はい、
すい
ません、はい、でお引っ越し先の末のメバリ、
メバリ、
うん、メバリとは隙間風を防ぐ、うん、あの巣箱の隙間を、はいはい、これはテープですかね、テープで、うん、作業して、まあ、隙間にこうテープを貼って、
はい、
風を防ぐようにしているそうです、
うんうん、
はい、そして5月10日現在の蜂の状態は元気で、
うん
うん、これは良かったですね、
はい、
そして、はい、だんだんまた新しくなっていきます、
うん、
すいませんね、ブログをこう見ながら喋ってるので、
あれだよね、蜂さんの数についてグラフみたいにすると面白そう、
うん、
そうだ ね、 それも夏休み明けやっていきたいですね、
は
い、
うんうん、
そしてはい、
うん、はい、
まとめますか、
はい、
まとめ
ちょっと、まあ時間、
ね、あの僕が行った取材がありまして、はい、今年まだ1回しか行ってないんですけども、
はい、
あの幼稚園児が、中央幼稚園の生徒さんが見学に来て内見に、はい、僕がちょうど1年の根でと行きまして、
はいはい、
中央幼稚園の園児たちとお母さん方が、はいはい、先生たちも見学に来て、
うん、
あの蜂蜜を試食して、
はい、
僕も試食させてもらったんですけども、
はい、
まあ美味しくて、
はい、
あの去年も試食させてもらったんですけども、はい、その時は桜の味がしたんですけども、はい、今年何の味かがよく分からなくて、聞いたところ、まあ、いろんな花の蜜が混ざってるから、はい、多分分からないんだって言ってたので、
うん、そんなことがあるんですね、
はい、でだんだん蜜が取れてきて9月にあります、
はい、
9月かな、うん、秋だね、
秋にある、
はい、オータムフェストが待ち遠しいです、はい、と、
そうですね、
ネデが書いてくれています、
はい、
まあ、今後詳しい情報が入れば、はい、またラジオの中でお伝えしていくので、
はい、
楽しみにしていてください。
はい、はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは肝が冷えた話、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様のメッセージ待ってます。
待ってます。
さあここからは、うん、はい、メッセージテーマトークですね。その、
はい、
肝が冷えた話、まあこれはびっくりした話とかかな、
うん、
怖いかった話とか、
そうですね、肝が冷えたっていうことが、うん、あれば、
はい、
あれば
何でもかですけど、
はい、
うんうん、
まあ、まずメッセージ、ここでお便り来てます。
おー、ありがとうございます。
はい、ね、じゃあ読ませていただきます。
はい、
はい、ラジオネームアイパーさん、彩りの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
肝が冷えた話、夏らしくていいですね。私は道を歩いていて、電柱にゴミ捨て場のネットなどをかけてあるのを見て、ふと何かいると驚いてしまうことが多いのですが、そんな未知のものよりも人間の方が怖いです。
おや、
隠していた秘密を家族や友人に知られたかもしれないなんて時には血の引く音すら聞こえます。幽霊を見たり事故になりかけるよりもこっちの方がよくあるし、怖いと思うのは私だけでしょうか、というコメントというかメッセージ来てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、わかりますね。やっぱなんか、うん、こう自然に起きた出来事よりもなんか人間関係みたいなので、
あ、そうですね、
こっちの引く音って本当に分かりますよね、そういう時、うん、
あってなりますよね。
あ、冷や汗止まんないとか、顔冷えてくの分かるっていうのは
うんうん、
どうですか、
せいやは何か肝が冷えた話あります？
僕はそうですね、はい、忘れも、なんでしょう、例えば首につけてるメディア局の、はい、なんだろう、名札とか、あと、はい、首につけてるネックレスといいますか、はい、こういうのとか、あと、うん、イヤホンとか、はい、あとこう身につけてるものが突然なくなったとか、時計とか、ない、やばい、ない、どっか忘れたかって言って、うん、かなりヒヤッとするんですよ。でもオチがつけてたっていう、
は
い、
メガネかけてメガネどこどこみたいな、そんな感じ
ありますよね。
やりますよね。
本当あの瞬間だけヒヤッとして、もう見つかったら、うん、あーって
なる。ある、
安心するよね、
はい、
一番それでうわーってなるのは、自分で手に握りしめてるものを探してたりとか、
あ、はいはい、
持ってるのに探してるみたいな、
うんうん、あるよね、
あるある。
私は、はい、そうだな、さっきもだったんですけど、
はい、
ラジオの流す CD が見つからない時、はい、
あ、
今次流す曲を、はい、こうね、ほのほのが、
そう準備してたら、ちょっとこれ歌ないよ、うん、みたいな、どうしようみたいな、
うん、とっさにね、別の候補を探してね、それが次の曲なんですけど、
はい、はい、私はあれですね、あ、ヒヤッとしたことありますよ。シェリーもその場にいたかな。この間ちょっとラジオが終わって、シェリーとじゃちょっと食べに帰ろうかみたいな、はいはい、食べて帰ろうかってなって、うん、お店入ってご飯食べて、うん、すっごいのんびりして喋って、はい、じゃあ帰ろうかってなった時に財布がない、財布見つからない、うん、どうしようみたいになって、もうすっごいカバンの中探して、ないないない、どうしよう、でももう食べちゃったし、もうどうしようって、そうそう、
私が払おうにも300円足りないみたいな、
ね、そうそうそう、なってどうしようどうしようってなった時には本当にスーって火のけ散ってで、その後、
はい、
こうお父さんに電話して、こうちょっとお財布持ってきてくださいって言ったんですよ、うん、
お財布持ってきてくださいって、
そしたら、はい、その後ゴソゴソもう一回してみたら、うん、カバンの奥底にある、
あったね。
で、まあ、それ、まあ、がっつり怒られましたけど、はい、あの時は本当に今思い出しても汗かくレベルですね。
うん、
本当にあの時は本当に、あ、もうダメだって思いました。
はい、ちゃんと確認してください、はい、私も肝が冷えました、
ごめんなさい。
冷えました、
は
い、
あとはあれですかね、まあ、ここに座ってた某先輩、まあ、春樹先輩なんですけど、
あ、言っちゃった、
と、まあ、はい、こう話してて、なんかやっぱ音が鳴らない時って不安になるよねっていう話を、
それでは次の曲を聴きくださいって言って、
あれ流れない、
BGM 下げて、うん、こう流そうとした時に、うん、あれ流れない
で喋ってみたいな、
そ言ってみたいな、うん、なる時はちょっと怖いですね、
うん、怖いね。
まあそれはね、今後やりながら、
う
ん、まあ、
そう、ちょっとね、気をつけていきたいと思いますね、うん、他にどうですか、心霊的な怖さは。
心霊的な、
あまり経験したことはないですけど、
どの話したらいい？
あんまり怖くない話を、
ないな
でも私じゃないですけど、
はい、
ちっちゃい時って、まあ、よく見えるみたいな話あるじゃないですか、
なんか3歳まで見える
らしくて、でうちのお母さんが肝を冷えた話なんですけど、
はい、
私がちっちゃい時に廊下の壁の方を指して、
うん、
あそこにおばあちゃん座ってるね、あ、おばあちゃん座ってるけどなんでみたいなことを言ったらしくて、その時はうちのお母さんがさーって血の気引いたって言ってました。なんかそういうのあります？
そうだな、小学校高学年、もしかしたら中 2?1 ぐらいまでだったらちょっと見えてる、
うんうん、結構最近ですね。
そうですね。あとは昨日ちょっと話してた人も、うん、だいぶなんか一家代々、うん、霊感がある人みたいで、もう全員見えるって言ってましたね。
うわー嫌ですね、
はい。
まあそんな感じで怖いですけども、うん、そういうお話もあればぜひ8月のメッセージテーマですので、うん、
はい、
はいはい、送ってください。
待ってます。
はい、ここからは2年生意気込みをちょっと言っていこうかなと思います、
はいはい。まあ、私たち今日2年生しかいないし、うん、まあ、先週しおり先輩が卒業して、
はい、
でまあ、9月から1年生を入れていくということで、まあ、この期間に、うん、あれですね、まあ、ちょっとスキルアップをしようということで2年生だけでやってきましたが今日、
はい、ましたが、
まあ、そんな感じでこれからの意気込みを、まあ、1人ずつ言っていこうかなとい ういうことですよね。
はい、はい、そうですね、
はい。
なんでそんな目を合わせないんですか？
ちょっと話かしら
合わせてください。
はい、ね、
はい、
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 ね、こっち見ようね。
はい、ポスターと目を合わせます、はい、
ダメですよ、
はい、
です。じゃあまあ2人どっちかからどうぞ。
うん、
はい、どうぞシリさん。
はい、じゃあラジオの意気込み。
まあラジオだね。
うん、ラジオの意気込み、そうだな、これから多分後輩が入ってくると思うので、その後輩たちに引っ張られないように、あ、こいつダメな先輩だなってこう言われないように。
こいつダメな先輩だな、
あ、言わない言わない、そこ言わない、お約束だよ、アップだよ、うん、言われないように、
はい、
うん、トークスキル磨いて沈黙しないように頑張っていきたいと思います。
はい、
はあ、はい、隣にいるせいや。
はい、僕もそうですね、1年生にまあ、舐められるというか、そうですね、うん、あのこいつダメだなっていうよりも、あの、はい、せいや先輩いい先輩だなっていう、本当に頼れる、本当に頼りすぎちゃうぐらいって言いますか、うん、そのぐらいいい先輩だなって言われるように、うん、まあ、トークスキルもそうですけど、
うん、
まあ、普段のメディア局での活動だったり、
はい、
まあ、ラジオ以外でもいろいろ1年生のサポートもそうですし、自分でもそうですね、トークがまだちょっとしっかりできてない部分が多いので、う
ん、はい、
メインパーソナリティとしてしっかり自分の仕事ができるようにしたいなと思います、
うんうんうん、じゃあ2人とも頑張って。
お、はい、おではミキサーのほのほの意気込みどうぞ。
いやー、まあ、まあ、ミキサーにじゃあ新しく人が来るかというとそういうわけではないんですが、
ほう、
まあ、きっとここから見てもまあいろいろ、ここから見える2人から見えなくて、ここから見えて1年生に言うことってきっとあると思うんですよね、
うんうん、
でまあそれをちゃんと自分で気づいて、まあ、できるようになりたいなと思って、まあ、この場所を引き継いだ時に、まあ、ミキサーは周りを見る役目だからって言われたので、まあ、できるだけ周りを見て、
はい、
こうまとめていけたらいいなと思います。まあ、私ミキサー以外にもディレクターという仕事をも任されたので、
うんうん、
まあ、やっぱりそこら辺ちゃんとしっかりできしていけるようになったらいいなと思いますね。でやっぱ1年生は、まあ、いい意味でライバルだと思うので、
はい、
新鮮さを売りにしている1年生とこう慣れてるのを売りにする2年生なんで、
うん
うんうん、
まあいい感じで、ね、多分リーダーじゃないや、こう、まあ、ライバルとして、
うん、
まあ、これから良い方向に彩りが向かっていけるようになったらいいなと思います。
はい、
はい、
まあ、ライバルであっても、まあ、番組はね楽しく、
はい、
作っていけるようにしていきたいですね。
いい関係築けるといいですね、
はい、
そうですね、まあ、というわけで、もしこれを聞いているラジオに出る1年生がいたら、まあ、ちょっと覚悟して頑張ってほしいなと思います、うん、
怖いですね、
はい、いやそんなことないですよ、これはこう優しさの無知というか、
うん、
まあでもそれでも楽しく喋っていけたらいいなと思いますね。
はい、
はい、それではいいですか、
はい、
この感じで。あと意気込むことないですか？
大丈夫です。
ないよ。
お送りしてきました彩り大通り通信。 いかがでしたか？大通高校は北二条西11丁目にあります。
はい、はい、先ほどシェリーが喋ってくれました、うん、学校説明会について、はい、大通高校の学校説明会の日にちですね、はい、8月20日火曜日、
はい、大通高
校会場は大通高校北二条西11丁目にあります、はい、そして、はいはい、時間についてですが1時半から授業公開がありまして、うん、その後本校の概要についての説明会、その後個別質問の受付があります、
はい
はい、ぜひ興味のある方は来てください。
はい、はいはい、
そして来週8月10日の放送は、はい、ゲストが来るんですよね。
はい、
あの彩りにゲストが来るのは久々ですね。
そうですね、
うん、どんなゲストが来るのか、
うん、楽しみですね。
楽しみにしていてください。
はい、
はい、さてさて、はい、今週も1時間お送りしてきました。あまりあの説明会についての話ありましたが、まあ、夏休み中なので、はい、学校についての話題はちょっと少なかったんですけども、
はい
はい、これからも学校についてお送りしていきますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日の放送はほのほのと
シェリーと
せいやで
お送りしてきました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。